前回からの続き。
ということで、超相対性理論、中里優真さんをゲストに迎えて、ファッションを通して考えるゴミ、矛盾、ジェンダー（カッコ仮）でですね、2週目に入りました。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあちょっと先週を振り返ってみたいんだけど、まずね、今中里優真さんの取り組みを捉えた映画燃えるドレスを紡いで、これが都内各所でいろいろ上映中ですけれども、まあ、これを見た感想をヒロさんや僕が振り返る。でね、ゆうめさんが展開してくれた話が面白くて、そのゴミというのはいらないと決めたものの集合体であるっていうね、物質自体は変化してないんだけど、人がいらないと決めた時に排除の対象になってしまう。で、まあ、再生や循環みたいなのを考えた時に、意味の方を変えるっていうのがどうにかできないだろうか。例えばかつてゴミだったものに加工を加えるとか、場所を移動させることによって同じものでもまた意味が移り変わっていき、価値が高まる、ファッションとしての意味がさらに付与されるっていうことがあり得るんじゃないかっていうような話を展開してくれましたね。僕自身が服を着ることは物語を着ることに近いっていうような話をしていて、知り合いとか応援しているブランドの服を着ることによって、きっかけがあると誰かとそれを話してみたいという思いがあるってことを言ったら、ゆうまさんは服をデザインすることはまさに物語を書くことに似ていて、起承転結のある映画のストーリーを語るようなもので、服のものだけでは全部語れない、ものづくりの中にいかに物語を寄り添わせていけるだろうか、または作ったものをいかに解凍して開墾して、その中にある物語をあらわにできるだろうか、みたいな話をしていたのが先週ですね。どうですか、ヒロさん、振り返って。
最後の方でね、光太郎が自分が服を選ぶ理由とか服の選び方みたいなことを話されていて、まあ、そこが印象的だったんですけど、まあ、要するに意味とかストーリーですよね、
うん、
そこが極めて大事であるという話を聞いて、ちょっとそこ引き取って僕が話しちゃってもいいですか。
いいですよ、はい、お願いします。
まあ、僕そこまであんまり意味とかを求めてなかったんですけれども、まあ、もちろんね、ものによってはあるわけなんですけど、浜口秀司さんっていう方、まあ、元パナソニックの方でビジネスデザイナーコンサルタントの方が、シフトという本でですね、消費者はどうやって商品を選ぶのかっていうことの3層構造を定義されてるんですよね。で、それが、まずその機能で選びますと、利便性とか機能みたいな話ね、ファンクションですよね。そこが飽和すると、今度デザインになってくるという、まあ、情緒性とかデザインみたいな話ですよね。で、それが飽和すると今度最終的にはストーリーの勝負になってくるみたいな、意味の勝負みたいな、そんな風にこう どんどんプロダクトというのは進化していくし、競争のポイントっていうのが変わってくるみたいなことを話されていて、まあ、そのロジックがもし正しいとするならば、まあ、前提としての機能デザインっていうのが満たされて初めて意味の勝負になってくるっていうことでもあるんですよね。さっきのその意味をつけるみたいな話ありましたけれども、やっぱり意味の勝負ができるのは機能とデザインがこう満たされていてのことであるっていう話は、やっぱファッションでもあるのかなと思うわけですよね。だから友達が作ってこれ、まあ、ストーリーとしてはいいんだけど、あまり機能的ではないとか、まあ、もしくはあまりデザインとして自分の好みではないみたいなものっていうのは、なかなかこう難しい側面あるような部分だなと思っていて、だこの3つがこう揃うっていうのは結構稀有なことなのかもしれないなんていうのは、光太郎の話を聞いててちょっと思ったんですよね。
面白い。その話にちょっとこう乗っかるとなんですけど、
はいはい、
機能とかデザインっていうところって、まあ、たくさんものを売っていこうと思うと、特にこの機能面ってその最低限の部分で担保しておかないと、なかなか多くの人に受け入れてもらえないとか、まあ、なんか事故につながってしまうとか、まあ、いろんなリスクがあるんで絶対担保しておかなければっていうのがあると思うんですけど、これちょっと私の特殊なやり方かもしれないですが、あえてこの機能性を欠如させてみるというのがあったりして、このデザイン性とかストーリーだけに振り切ってしまう。
面白い。
普通は大量にはこう普及させられないので、その経済の合理性とか、まあ、合理性っていう観点で言ったら絶対に取られない と思うんですよね。だからまあ今3つあったうちの最初に絶対これは担保しようということで一番最初に来ると思うんですけど、うん、まあ、それをこう極端に欠如させていくと極端に美しいものになっていく可能性があったりして、この機能性を担保するとどうしてもある意味デザインが尖らなくなって丸くなっていくみたいな、まあ、側面があるのかなと思ったりして、なので意図的にこのデザインを欠如させてみるっていうのをやってみたりするんです。例えばめちゃくちゃ重たいとか、その、はいはいはい、なんかこうガチャガチャ音が出てしまう服とか、それ通常人ってやっぱ着れないと思うんですよね。音出てしまったら迷惑になってしまうし、重たかったら疲れてしまう、歩けないとかあると思うんですけど、でもめちゃくちゃ重たい服を着てみると人の行動がこう変容していって、何か特殊な動きをするようになるかもしれないというのが、もしかしたら美しいと思えるものになるかもしれないとか。
なるほど。
例えばなんですけどね、なのでこの合理性にある意味抗うみたいなことを、特にオートクチュールとかパリコレクションにおける特殊な衣服を発表する場所においてですけど、あえてこの機能性とある意味向き合って対抗心を、まあ、持ってみるというのは面白いところで、私の中では結構ここをちょっと遊んでみるみたいなのがあったりするんですよね。ただこのストーリーみたいなのは絶対に欠如させられないと自分の中での優先順位としては思っていて、これはやっぱりこれありきなんですよね。そのデザイン性は欠如させても成り立つ場面があるけれども、なんかこの物語だけは担保しなければいけないみたいな、まあ、そういう優先順位みたいなのがあったりするんですけど、ちょっと話が脱線しちゃいましたけど。
いや、めっちゃ面白い。
いやめっちゃ大事なポイントで、なんか機能デザインストーリー、まあ、確かになんか大量生産されるものを比較するときにみたいなのだと、まあ、なんとなく分かる気もするけど、まあ、そもそもそんなパキッと分かれるかなみたいなの気になってて、機能とデザインがパキッと分かれるっていうのってあんま ないっていうか、まあ、なんか合理的なデザインとかもあり得るし、フォームフォローファンクションみたいな話でいくんだったら、まああんまり機能と全然分かれないよねとかあるのと、あとストーリーもおのずとまとってしまうっていうのがあって、本人たちがまあ広報したいかどうかに関わらず歴史があるとそこに伴って物語が積もっていくみたいなのもありますよね。なんで、まあ、なんか結構ややこしい問題だと思うんだけど、今ゆうまさんが言ったみたいな不完全性とか機能性の欠如みたいなの、僕もやっぱりすごい大好きなテーマで、でなんか特に日本は美しさをしばしば不完全性の中に見出すと思うんですよ。わびさびとか、わびしい寂しいものからやってくるし、古ぼけたものの中に何か意味を見出したり、割れた茶碗を金継ぎしたりするわけじゃないですか。でこれってしばしば機能とかを引き算することでも今もあるなと思ってて、この間週末日本橋歩いてたら、なんか日本橋の橋がなんか貸し切りになってて、クラシックカーのなんか展覧会みたいなのがね、野外で行われてたんですよ。なんか橋が通行止めになってて、いろんなところからクラシックカーオーナーたちがなんか出店してるんですね。バーって車が並んでるんだけど、でやっぱりクラシックカーって基本的に快適さと別の世界じゃないですか。多分ガタガタするし、すぐ壊れるし、修理もお金と時間がかかるし、燃費も悪い、多分エアコンもいまいちなどなどの、そしてなんかカーナビつけるとダサいからちょっとカーナビはつけないみたいな、なんか利便性を追い求めるのとは多分違った価値観で、そこに何かを求めてる人たちの文化があると思うんですよね。でなんか僕自身が最近感じてるのは、アッセルブラッドっていう中盤のフィルムカメラを使い始めたんですけど、 500CM っていう方なんですけど、もうねめっちゃ不便なんだけど、なんかやっと分かってきたんですよね、写真を撮ることの身体性みたいなのが。なんかね面白いんですよ。カメラってなんだろう、写真ってなんだろうみたいなのが分からず、ずっと模索しながら写真撮ってたけど、最近だから分かってきた気がする。なんていうの、鏡越しの世界だから左右が共存になってて、体を動かすと直感とは逆の方向に絵がずれてしまって、おおっていうぎこちなさの中で構図を作る。でフィルムだからギーギーギーギー自分でそのなんかミラーを上げてフィルムを巻いてバシャコーンみたいな、なんかもうすごく激しいミラーが上下運動する音みたいなのを体に感じて、おおたった今私はフィルムに光を一瞬当てたんだっていうのをもう体全体で感じるんですよね。
なるほど。
めちゃくちゃ原始的なレンズを介して、今まではミラーに当たった像を自分が見てたんだけど、そのミラーをガチャってこう持ち上げることでフィルムを感光させるっていう、そのめちゃくちゃ教科書に出てくるようなダイアグラムを自分の手元で操作してるっていう感動が、なんかね物理的な分かりやすさとして残るんですよ手元に。なんか化学現象みたいな、 価格変化みたいなのを今自分が何か触ったんだなっていう。でなんかそれって便利に撮ろうと思ったらもう iPhone でいくらでも綺麗な写真が撮れちゃうんで、もう機能とかで言ったらそこなんだけど、なんかその一連の儀式の中になんか得も言われぬ満足感を得ちゃう部分があって、でこれは別にいろんな人にそれを強いるつもりはないんですけど、そういう楽しみが世の中にあるんだなっていうのがなんかやっと分かってきたっていうのが今、なんかまあ不完全性とか機能の欠如の中でやっとたどり着ける別の美しさみたいなのって確実にあるよなっていう話でした。
そことちょっと私のファッションの観点でいくとすごくつながる話が、あの映画の中にも一個出てきていて、実は前半ゴミの山に行った後に砂漠に行くんですよね。で今度はあの気候変動で、まあ、雨が降らなくなってしまった地域に伝統的な暮らしをしている人たちがいて、まあ、その人たちにこう会いに行って、で今この状況をどう思われているのかとか話を聞いてみようということで会いに行ったんですよね。でその、まあ、本当に暑くてで乾燥していて、でそんなところでその着ている服っていうのが非常に色鮮やかだったりして、そこにこうビーズの装飾をまとっていて、でそれって暑さ寒さとか体をこうある意味プロテクトする機能は全くないだけれども、でもそこにこうすごく重んじているというか、まあ、それをまとっているっていうのが、そこには機能性はほぼほぼないんですよね。なんだけど人大切にそれをまとっているっていう姿に、まさにそのさっきのストーリーをまとっているっていう状態なんじゃないかなと思うんですよね。機能ではなく、自分を日々その機能性がないものを身につけてるってかなり特殊な状況じゃないとそうならなくて、削ぎ落としていってしまってるんですよね。でもああいうこうプリミティブというか、その全然違う価値観に生きてる人たちに会うと、そこをやっぱ大事にしていて、やっぱりそこを大事にしたくなる気持ちあるよねって共感するっていうのがあって、まさに今のハッセルブラッドの話みたいなところと、なんか自分の中であのビーズがすごくつながるような気がしていて、なんか無意識にそういったものを直感的に求めちゃうっていうのは、なんか人間のある意味なんていうのかな、あの本質的な部分というか、ファッションもやっぱりそれがないと成り立てないのかななんて思ったりするんですけど、機能性がないものって無駄なんじゃないかとか合理的じゃないんじゃないかということで、どんどんどんどんこうシンプルになっていくっていうのが今のこう現代社会の一つの流れなのかなというふうにも思ったりするんですよね。なんかここって今後そのどうなっていくのかなというか、その現代社会がもう一回そのファッションの中で、ファッションだけじゃなくてもいいんですけど、こういうこうストーリーを持ちたいというか身につけたいとか身の回りに置いていきたいっていう風になっていくのかどうかっていうか、この辺はなんかすごく興味深いなっていつも思ったりしてるんですけど。
確かにすごく、どうなるんでしょうね。一般的に考えるとマスはやっぱりその機能っていうか低価格で機能性のあるもの以上みたいな、なんかそういう気もするんですけど、でもさっきのあのアフリカの砂漠みたいなことを考えた時に、必ずしも機能ばっかじゃないですよね。なんかそういう生活であっても、それがなんかちょっと面白いところで、人間がそのまあある根源的な究極的な生き方をしても、ストーリーというものをやっぱり追求しているという姿がすごく印象的でしたね。なんかね、
あのベルガンティ教授とかが言ってたことだったかなと思うんですけど、アフリカの別の国だったか忘れちゃったんだけど、やっぱりどんなに貧困の生活で暮らしている人の家にもやっぱり装飾の施されたお皿があるとかっていうことがあって、つまりなんか例の機能デザインストーリーっていうのが順番にやってくるみたいな話は一部で成り立つんだけど、別になんか全然法則ではないような気は僕はしてまして、思い入れがないものは機能だけ満たしてればいいやとか、なんかそういうことになったりするのはもちろんわかるよね。その例えばあのマイナスドライバーないなみたいな、でマイナスドライバー年に 2,3 回しか使わないので、そこにデザインとかストーリーとかあんまり自分にとっては大事じゃないっていうような人もたくさんいるだろうと、でも一方で世の中にはなんか不思議な趣味の人がなんかいるわけじゃないですか。ちょっと工具は本当に大事なものを選びたいとか、ちょっと投資して年に少ししか使わないものでもだからこそいいものを使いたいみたいな人が世の中にはいて、 で、そういう人は本当に由緒正しい工具を求めるとか、なんかおじいさんの使ってた工具を大事にメンテナンスするみたいなことになってくるわけで、なんかその自分の人生の中でどこにストーリーを求めるのかっていうところが、まあ、ちょっとずつみんなずれてるっていうだけの話なのかなと思ってるんだけどね。
いやでもなんか、いや今話を見ながら、何がこの機能が第一に来るような思考回路になってるんだろうなってちょっと分からなくなってきちゃって、なんでこうストーリー物語が明らかに大事そうな気がするんですよ、個人的には。なんだけど、優先順位としてまずは機能を担保しようっていう方向になんか行きがちというか、個人的にもそうなんですけど、非常に分かりやすいし、なんか例えばその2倍あったかいとか直感的に分かる、あなんか機能性が高まっているんだなっていうのが数値化されて分かりやすくて、でもなんかこう2倍美しいとかって言ってもちょっとよくわかんないし、数値化できないから、どうしてもこの機能の方にマスがこの機能に行くっていう話がさっき荒木さんの中にもあったと思うんですけど、このマスが向かわせてるこの大きな原動力が何なんだろうなって思いながら、
まあでもまさに今の言葉にあった通り、分かりやすさで、分かりやすさっていうのはやっぱ数字っていうところがあると思うんで、この軽さと温かさでこの値段みたいな、すごくシンプルでユニバーサルランゲージですよね。そこに解釈とか必要ないんで、まさにだからそこにあんまりこうこだわらない人、さっきのマイナスドライバーどうでもいいやというのが、そのファッションに対してそう思ってる人だったら以上っていう、そういうことになるんでしょうね、
なんかあれだよね、機能は数値化しやすい分かりやすいっていうのは、ゴールイメージの共有みたいなのがかなりシンプルで、とりあえずこんくらいの太さのマイナスドライバーで回りますみたいな正解があるじゃないですか。でなんかデザインとかストーリーっていうのは基本正解がないんで、多様なバリエーションがある中で自分の好みで選ぶ余地が存在するっていうのがあるよね。
そうね、逆に言うとストーリーはニッチにしかなり得ないので、万人が共感するストーリーっていうのは多分難しいんじゃないかなって直感的に思うんですよね。だから万人が共感するのはやっぱ機能のところで、ストーリーになればなるほどすごくニッチになっていくっていう、そんな気もする。
確率としてそうだよね。逆に言うとたまたまシェアを取ったもののストーリーはおのずとメジャーになっていく、ニッチから出していくっていうことももちろんあるけどね。 iPhone なりを介してみんなスティーブ・ジョブスについての、だいたいスティーブ・ジョブスのエピソードみんななんか知ってるっていうさ、あるじゃん。それはスタンフォード大のスピーチかもしれなければ、ウォズニアックと作っていた時のその何マザーボードの裏の配線までめっちゃこだわってたっていう話かもしれなければ、ペプシから呼び寄せた社長に自らをクビにされた話かもしれなければ、ピクサーみたいなところを立ち上げたっていう話かもしれなければ、ね、ジョナサン・アイブみたいな人とあのデザインの価値観のすごく高いプロダクトを作り続けたってことかもしれないけど、もしくは京都に来ると同じ大福餅をひたすら食べ続けるとか、なんか禅寺に訪問した話かも分かんないけど、まあ、なんかみんななんかジョブスだったらちょっと語れるみたいなのあるよね。それは結果的になんつうのメジャーになったものについてはストーリーが流通しやすいっていうことだったりもするかなと思いますね。順番の違い。
でも僕もなんかそのユイマさんのすごい問題意識なんとなく分かってきた気がして、だから一般論として機能ありきのデザインありきのストーリーみたいな、そういうあれで決めるようなことをバグらせたいというか、ストーリードリブンであるとか、なんかそういうことがいかにしてよりマスに浸透しうるかのチャレンジとかね、つまりだあのケニアの現状とか今のモデルの集積じゃないですか、結果的にね。であれを変えるためには何かもうちょっとこうストーリーとしての力はあの出番がないのかみたいな。
いやまさに例えば機能の対義語としてその装飾みたいのがある気がしていて、例えばのビーズの装飾、まあ、飾るものというか、で装飾自体にはもしかしたらその機能性はなかったりするかもしれない。そこには祈りとかなんかいろんな意味合いを持って身につけていて、でこの装飾性ってやっぱどうしても排除されていっちゃうんですけど、機能性の極致って例えばスポーツウェアとか もしくはミリタリーウェアとか、なんかその人の行動を絶対邪魔しないとか、まあ、体を守るとかってこう命に直結するようなものってどうしても機能優先になっていくから、やっぱプライオリティが高まっていく。でそういう時にそういう、こう極限状態の場合、装飾性って邪魔になってしまうということで排除されてしまうんだけれども、果たしてその機能装飾性は全部排除しちゃってよかったんだっけってところに、その問題意識というか装飾性を重んじたい気持ちみたいなのがどうしても自分の中で芽生えてきてしまうっていうのがあって、こう抗いたい気持ちの表れとして装飾をどうしても使いたくなってしまうというのがあるんですよね。でそれをデザインの中に意図的に仕込んでいってしまうというのが自分の頭の中の思考回路としてあったりするんです。なのでこの装飾を大事にしたいし、どちらかというとこの男性の服の中に装飾性って非常に少ないんですよね。で例えばそのこうミリタリーウェアとか特に分かりやすいんですけど、そのまあ極限状態に追い込まれた時に装飾性が邪魔をして逃げ遅れてしまうとか、その走りにくいとかね、例えばフリルがめっちゃ大きくてふわふわのボリュームのある服を着てしまったらすぐに敵に見つかってしまうとかあるかもしれないし、っていうのでまあ削ぎ落とされていってしまうんだけれども、逆に言うと装飾性をこう自由に着れている状態っていうのはすごく平和なことかもしれないとか、その歩きにくい靴や服を着ていたら、まあ、それを助け合うことで、成り立つかもしれないとかですね、なんかそういう、こう装飾性が成り立つことのできる社会とか世の中の方がむしろ平和なんじゃないかと、ビジョンもあり得るのかななんて思ったりして、
なんかそこに乗っかっていくつか話題を展開するならば、いろいろ思いついちゃったんでエピソードを分けるかも分かんないんだけど、だからその歴史的に装飾がどっから来たのかみたいな議論があるんですけど、基本的には権力の象徴だったんですよね最初。で例えばイスラム教のモスクなんかで、そのいろんな複雑な幾何学文様がタイルに描かれたりなんかするときに、やっぱりその宗教的施設でそこまでの職人の力が投じられてるっていうこと自体が一つその場に権威を与える。だから時の権力者みたいな人の王宮が豪華な素材といろんな職人の手で作られてるっていうのも全く同じで、やっぱりその力を示すっていう行為、まあ機能がそもそも装飾にはあったっていうことが多分歴史的にはあると思うんですよね。それは例えば教会の中のあらゆる、特に何ですか、カトリック系の教会なんかものすごく装飾が華やかだと思うんですけど、そこに人は畏怖の念を抱くっていうことかなと思いますと。そういう意味で言うと、それこそ日本のわびさびみたいなのはモダニズムとかよりも圧倒的に早く、むしろ引き算していくっていうところの探索を始めたっていうのがすごく面白いなと思っていて、全く別様の美しさがあり得る、結構しかもハイコンテクストの美しさがあり得るけど、しかし日本の文化圏で暮らしているとその美しさっていうのは言葉にはできなくてもなんか瞬別できるとか、これっていいよねって思えるっていうのが非常に面白いなっていうのはちょっと感じている。ここからちょっとブレストっぽくなるかもしれないけど、話題を展開しすぎるとちょっと終わらなくなるので、どうでしょう、今ユマさんその話聞いて、なんかクイックリアクションある、
クイックリアクション、このなんていうか権力と装飾みたいな話も面白いし、一方で、例えば日本の歌舞伎とかバサラとか、そのある意味民もしくはある意味ローの装飾性みたいな、華美にこう装うことによってその存在感を示すというか、そういうこう祭りとか歌舞伎みたいな、そういったあり方の装飾性もありえるかなとかって言って、国やその地域によって装飾性って全然意味が変わってくるというのは面白いななんて思ったりしていて、
面白い、
うん、
うん、
いやこれちょっといろいろ続きを展開させたいんですけど、今ここから展開させるとちょっと大変になりそうなので、一回来週に持ち越してみましょうか。
そうですね、はい、
はい、ということで今日話の中でもしかしたら本が紹介できるかなと思うんですが、
今日ね僕が紹介した本はちょっとね、浜口さんの本は Kindle しか出てないんですよね、シフトイノベーションの作法という本なんですけど、
あ、浜口さんね、
はい、
はいはいはいはい、浜口秀司さん、
そうそう、なのでちょっと超相対性理論書店には入れられない、
あーそっかそっかそっか、
思います。
バリューブックスでは扱えないっていう部分がある、うん、
あ、そういうのがあるんですね。
そうなんです。
何が NG とかあるんですか。
いやいや、
物理的な本、現物の本ではないっていう。
ああ、なるほど、なるほど。そうか、そうか、うん。
電子書籍のみなんです。
はいはいはいはい、
うん。リスナーの方がバリューブックス経由で購入してくださると、その書店分の利益を本番組の運営に当てて良いですよという約束になっていて、編集とかね、ちょっとお金がかかってるんですけれども、その部分に当てさせていただいているということがあります。
おお、なるほど。
はい。
あとありましたっけ、本は。
あと、たった今僕が最後の方に触れた、装飾性と権威の話は、原健也さんの新潮新書か何かに出てきた話だったんですよね。日本のデザインだったかな。はい、よければ
面白そう。
はい、これ手に取ってみてください。または無印良品で過去原健也さんが行ったオンライントークイベントの文字起こしが無地のウェブに上っているんですけれども、そこで、無印良品原健也装飾とかで検索するとおそらくなんか出てきます、
うん、
よければ探してみてください。
この今の機能性の話で番組的に興味持ってくださる方がいるかわからないですけど、うん、この軍服の歴史5000年っていう本があって
面白い、
検索していただくと出てくるんですけど、5000年分の衣服、特にこのミリタリーウェアの歴史が全部図解で出てくる本があって、非常にためになる本なんですけど、もしよかったら。
はい、じゃあ そちらも書店に入れておきましょう。めっちゃ面白そう。
すごい詳しいんですよこれ。
はい、じゃあ今週はここまでということで。
はい、じゃあちょっと来週も今出てきたようなこの、今回もストーリーの話を展開させていったんだけど、これをきっかけにまたさらに膨らましてみるっていうことなのか、ちょっと話題を変えるのか探索してみましょう。
はい、
はい、
ということで来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回へ続く。